もうね、皆さんね、季節からいつも話してるんですけど、いよいよ9月、ね、9月になりました。もう1年も3分の2が過ぎたということですね。あと3分の1しかないってね。勇者はどうですか？時が経つの早いですか？
はい、
あ、もう大人になってきたんですね。本当に。カレンちゃんはまだ遅いでしょ？まあまあね。カレンちゃんは一日一日はすごい充実してますから。もう本当学生の1年と社会人の1年、また、まあ、大人の1年、どんどんね、早くなってるなと思うわけであります。まあ、先ほども言いました、妻がね、来週手術をしますので、守られるようにお祈りをください。本当にね、初めてですか？全身麻酔って。だからね、私は全身麻酔って、ちょっと心配はするんですけど、まあ、子供たちもね、まあ、生きてもらえるようにね、家のものは何でも食べていいよと言うんですけどね、結構みんな食べないんですね。何食べてるのかって心配になるんですけど、なんとか生き延びていってほしいと思います。まあ、私は見舞いには行こうと思うんですけど、妻来るなって言うんですよね。まあ、一応手術の前にはお祈りしようと思っています。皆さん、先週のメッセージ覚えてますか？先週のメッセージね、クリスチャンライフ。ユシ、お父さんね、キリスト者の人生はね、何のようだってね、よく2つ言うんですけど、知ってますか？あ、ね、クリスチャンライフ、ユシにとっては何？クリスチャンライフは
神様
に従う歩みね。なるほど、ありがとうございます。私はいつも言ってるのは、クリスチャンライフはマラソンで、もう一つクリスチャンライフは旅、そういうことをお話してるんですね。そして、まあ、旅、マラソンと共通してクリスチャンライフですべきこと、それはまず一番目に備えるということですね。で、いろんなものを私たち備えますけど、備えは本当に必要なのはイエス様ただ一つであるということ。私たちイエス様を持つということが あれば、私たちは旅もマラソンも事務ができていないと思っていてもスタートすることができるわけであります。そして私たちはイエス様と共に進んでいくということ、そしてイエス様をゴールとして私たちはマラソンをし、また旅をしていくということであります。私たちイエス様を持つのであれば、走る体力も旅の費用もすべて主が用意してくださいます。私たちは与えられたものをね、用いていくのみであるということ。私たちは与えられたもの、まあ、先ほど池江様に祈ってくださいましたが、用いていくのみであるということ。それは第一歴代史ダビデの祈りですけど、29章14節に書いてあります。第一歴代史29:14をお読みします。ダビデの祈りですよ。まことに私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで下げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。これは私たちのクリスチャンライフの歩みだと思うわけであります。もちろん従うということも大切であります。しかしながら私たちは与えられたものを私たちは捧げるに過ぎない。私たちが持っているものは自分のものではないということですね。私たち心の貧しいものです。聖書には心の貧しいものは幸いですと書かれています。で、貧しいというのはね、実はね、皆さんね、意味2つあるんですね。意味2つある、良い方とね、悪い方があるんですね。まあ、こちらイエス様が心の貧しいものは幸いであるとおっしゃったのはもちろん良い方である。それは心がね、自分が貧しい、そしてイエス様死をまた真実を欲していくかということが一つであります。もう一つ悪い方は、心が貧しいというのは、持っているものを惜しんだり、ね。これはあげられない。これは自分のものだってね。あるいは、あの人はどうだとかね。人を恨んでする。ね。私たちの心の貧しさを主に向けるものは幸いであります。人に向けてはいけないわけであります。今日の聖書箇所、ルカの福音書21:1-4。4節において、イエス様は褒めた方がいます。 皆は有り余る中から金融金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。まあ、このところから3つお話したいと思います。まず1番目、私たち、まあ、具体的に言うと日本人と言ってもいい、まあ、一般的な日本人ですね。私たちは有り余る、ね、富んでいるということです。皆さんどう思いますか？いや、私お金持ってないってね。今日はゆきえさんがね、お金ないって言ってね。私も少しお金を渡してあげるんですけど。じゃあ貧しいんでしょうか？ゆきえさん貧しいんでしょうかね。生活保護を受けていたとしてもね、年金生活でも、私たちは他の多くの国の方々よりも豊かな生活ができるわけであります。そして、あれ余って貯金をしたり、まあ、家を買ったり、資産形成をしているわけであります。信仰を持つ者はその中から献金をしています。私たち日本人は明日ね、死ぬかもしれないってね、まあ、あれですよね、その山芋言いましたよね、これをパンにして死のうと思っているっていうエリシャがエリアの時にいたわけでありますが、そういうような生活は私してないですよね。まあ、私もね、若い頃、ね、金持ちの青年の例えをよく用いてね、西欧諸国のクリスチャンをよく裁いてたんですね。で、特にアメリカに留学した時にはね、その、牧師とか本当に広い家に住んでるんですね。まあ、そういうところでね、本当にね、イエス様に全てを捨てて生きていけるのか、とね。まあ、私もそういうところで、ね、こうやって、皆さんによく私います、裁くとね、こうやって。よし、これ、ね、指を一本有志に向けてるでしょ、三本誰に向けてますか。そうですね。だから本当に私たちは人のね、その地理を築いても自分の目の針を気づかないってね、本当に自分のこと分からないっていう人間になります。まあ、これはペテロの弱さでもあるんですね。聖書に書いてあるペテロの弱さ、神ではなく人を見るということですね。ヨハネ福音書21章の21、22をお読みします。ペテロはね、本当にね、聖霊様を受けてもね、パウロに怒られてますから、そういう噂っていうのはある意味で一生つきまとうものであったわけなんですね。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながられるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。まあ、従うということですね。まあ、先ほどユシが言いました、従うことももちろん大切な要素であります。まあ、私もそういうことで人を裁いていたんですが、インドに行ってね、私は自分が金持ちなんだということをね、思い知らされたわけであります。私は明日の生活の心配をしていなかったし、ね、どこに行く、まあ、旅人だったから、どこに行く自由もあったわけであります。しかし、そういうことを持っている方は世界において、それを多くはないということ。まあ、この当時のユダヤ人たちも、その貧しい方もいたと思いますが、比較的裕福な方々が会っていたんでしょうね。今、イエス様結構ね、引き抜こう行ったりもするんですが、あり余る中から金券を投げ入れたね。これが私たちの姿であるということ。私たちはそういうものであるということなんですね。2番目、この女。まあ、この女ってどういう女かって言ったらね、名前もないんですね。名前も書いてない。まあ、2節において、貧しいやもめということを書いてありますから、そういうことは、イエス様に限らず、いろんな方が知っていたのかもしれません。イエス様の女性や、ね、子供に対する視線というのはね、温かく優しいものがあります。まあ、パリサ人とかにね、厳しいものもありますが、金持ちの青年においてもなおもね、温かい眼差しを持ってイエス様は全てをというふうにおっしゃったわけであります。イエス様の視線は基本的に温かく優しいんですね。まあ、特に女性、あるいは子供、あるいは貧しい方々に対して、教会というのはキリストの花嫁とも言われています。イエス様は私たちを優しく情熱を持って守り導いてくださる方である。私たちは多数決とかね、民主主義とか そういうものに惑わされてはいけないんですね。大体真実というのは少数派、小さな気づかないところに隠されている。貧しいやもめというのは知られていない方だった。まあ人間になればね、その多くの、ね、研究をした人に、おおと思いますよね。教会でも思うんじゃないですかね。ああ、この人ね、何千万も研究した、おおってね。あるいは100円研究した、ふーんってね。それが私たちの人間なんですね。貧しいやもめはわずかばかり研究しました。2レクタ。まあ2レクタあたりいくらぐらいかっていうのをお伝えしたいと思います。世の教会ね、そういうものに対するイエス様の視線というのは、あまり大小というのは、ね、関心持たれてないんですね。イエス様は私たちの心を見ておられる。まあ、小さい教会でもね、小さい教会だから愛しているというわけではない。イエス様はエコひいきしない方ですから。やもめだってもね、そういう文句を言うやもめに関しては厳しいことを言うと思います。イエス様は心を見ておられる。その心がイエス様と一つになっているか、御言葉とくっついているかどうか、神の言葉であるイエス様とくっついているかどうか、私たちの心をイエス様は見ておられるということであります。私たちは大小ということではなくて、私たちの心がイエス様とくっついているかどうかということを見ておられるということを、私たちはこの女というところからね、見ていければ幸いであります。3番目、持っていた生活の全部。まあ、デナリという、ね、ことを皆さん聞いたことありますね。1デナリね。まあ、大体1デナリというのが、この当時の人たちの日給、1日の稼ぎだったわけであります。このレクタというのは、そのデナリの128分の1と言われています。だからまあ、大雑把に言うのであれば、まあ、1日ね、1人1万円稼ぐのが、普通とね、1年内を1万円とするのであれば、大体100円なんですね、100円。だから先ほど、ヤモメが研究した金額というのは、2レクタですから、200円と考えていくといいと思います。まあ、それが生活の全部。貧しい方ですよね。ゆけいさんにね、これからね、私はね、うちは貧乏だから200円しかあげない人がね、離婚されちゃいますよね。本当に本当に、わずかなお金。うん、まあ、おそらくは1日か数日分の生活費だったと思うんですね。まあ、それを全部投げれたということ。まあ、ヤモメはどうなるでしょうね。ヤモメはその日から断食をしなきゃいけなくなるでしょうね。ヤモメはその日から他の必要なものも買えなくてね。まあ、家で静かにするしかないかもしれない。そういう決断をね、この研究を通して表していったわけであります。それにイエス様は褒められたんですね。私たちどうでしょうかね。そのような痛みを伴うね、研究をしたことあるでしょうか。これがなければ生きていけないというのね、これがなければ生活できないというような研究をしたことあるでしょうか。もったいないという研究ね。私はあります、欲しいものがあったけれど、その思いを手放してね、その買うために貯めたお金を献金したってこと。あるいはね、私たち世の中でクレジットカードっていう、クレジットカードっていうのはぶっちゃけてる借金ですよね。私たちは借金をしてでも献金をする。まあ、これはね、本当に、皆さんはね、グレーゾーンと思っていただいても結構であります。クレジットカードっていうのは、私はね、世の終わりの裁きにね、近いもバーコードっていうのはね、近いものがあるかなと思うので、皆さんもね、よく吟味をして聞いていただきたいと思うんですけど、借金をしてね、物を買うのであれば、借金をして献金するということは必ずしも悪いことではないということであります。私自身はそういう献金をしたりしたことはあります。不正の富ね、不正の富で富を作る。じゃあ不正の富で献金をしてみてもいいのではないかと思うわけであります。まあ、基本的には持っているものすべてというふうに私たちは捉えてもいいと思うんですね。そういうことであれば、教会を開拓する際には私はね、まあ、何十万か持っていた、わずかばかりと言えるかもしれませんが、そのお金を全部ね、献金をして、そのお金から教会を始めてきました。 イエス様はね、痛みを伴う献金、あり余る中からではない献金を見てくださる方であります。先ほども祈ったように、そもそも私たちの持っているものはね、すべて主が与えてくださったものであります。私自身であったり、私の妻子、家族、あるいは仕事、車、貯金、家、その他で捧げることは何一つ惜しくはないということ、これは私の信仰であります。そしてダビデの信仰でもあったと思う。そしてイエス様はそのことを見ておられる方であります。私たちは、ね、いずれにしてもね、すべての人はこの地上にすべてを置いていかなければいけないんですね。私死ぬときに何も持っていけないということ。ヨブの言うようにありました。ヨブの 1-21、 私は裸で母の胎内から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかな。10分の9ではいけないんですね。まあ10分の1献金ということはおろそかにしてはいけないんですが、私たちは10分の9捧げてるから素晴らしいとかね例えば、リック・ウォーレンという、牧師、アメリカの有名な牧師いますが、彼は今、与えられた給与の 91% を献金しているとおっしゃっていました。じゃあその残りの9割を自由に使っていいというわけではないんですね95% の 99% はダメであるということ。私たち 100% 主に捧げることが大切なわけであります。1億円のね 90%、 まあ何度か言っていますが、アナニアとサピラという財産を持っている方、例えばね、1億のうち9000万捧げたというふうに考えるのであれば、立派な声だと思うんですね。でも彼らは全部捧げたと嘘ついたんですね。それで神様に打たれて2人とも死にました。それは新約の時代ですよ。イエス様が十字架にかかった後の話ですから、今につながる時代です、あります。私たちは嘘をついて生きていくのであれば、打たれるわけであります。私たちはうなじの濃いものなので、自分一人であっても全てを捧げるということは困難であります。ましては夫婦で、家族で、地域教会で全てを捧げていくことは難しいんですね。これは私のものだってね、これは私だ、これは私の教会で、これは私の家族だってね、そういうものが私たちは生きているのではないでしょうか。しかしイエス様は私たちに全部 100% 捧げてくださった神様であります。そのことに気づいて、すべてを捧げるものは幸いであります。4節、皆は荒れ余る中から献金を投げれたのに、この女は乏しい中から持っていた全部の、持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。これが私たちの姿になることを心から祈ります。お祈りします。天のお父様、感謝します。私たちは豊かになりました。その豊かさはあなたから来ました。ですが私たちは本当に貧乏、心が貧乏というか、本当に自分のものと物を惜しないで、すべてあなたに分け渡すとできるように助けてくださいますように。このヤモメのように持っているものを全部あなたに捧げ尽くすことができるように助けてください。今日の日を解消してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金の時を持ちましょう。